CQ ham for girls。CQ ham for girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ham ラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
吉澤さんお忙しいからなかなか、はい、あれですよね。こう何？いろんなでドラマ見たりとか映画見たりっていうのはあんまりないですよね。
ああ最近はねないですよね。その時間たらちょっと睡眠取りたいなっていうのが本音のところです ね、
ですね。私ね今回あんまり春ドラマがあんまり見てなくて、見てる本数が少ないので結構ね空き時間があるから、空き時間なんかいいのないかなって言って探してたら、
ね、なるほど厳選されてるわけですね。そ
うそう、タイトルがね、この茨城にちなんだね、はい、石岡太郎っていうのが出てきたんですよ。Hulu に。
茨城県に石岡市ってありますよね。
でなんか見たらその石岡に関する実話を元にした映画だっていうから何かなと思ったら、ワンちゃんがいて、その女の子がちっちゃい女の子がいつも学校に行くときに駅までワンちゃんが送ってったんですよ。そうで、いつも電車に乗るんだけど、列車がプー発車するよって言ったら列車から降りるんだけど、なんかその日はすっごく人がいっぱいいて降りられないちゃったの。それでそのまま終点の石岡駅まで行っちゃって、女の子は学校行かなくちゃいけないし、女の子犬なんか連れちゃダメだよって言って怒られちゃって、自分の犬じゃないよって言って言っちゃったの。そしたらワンちゃんもその後でしょうがないから逃げちゃって、女の子も学校行かなくちゃいけなくて、そしたらそのままそのワンちゃんちょっと遠くまで来ちゃったからお家に帰れなくなっちゃって、ずっとはぐれちゃってて、そしたらなんかいじめられちゃったのね、近くの学生にね。でまた違う女の子が出てきて、お父さん怪我してるワンちゃんがいるからうちで飼ってあげていいって言って、しょうがないなって言ってそのワンちゃんが違う子にまた飼われたんですよ。そしたら小学校のなんかいろいろやってる、用務やってるおじさんの家だったから、じゃあ小学校で買ってもらうように校長先生に話そうって言ったら、先生も OK してくれて小学校でみんなで買おうっていう話になったの。
いやよかったです ね。
そしたらそのワンちゃんが小学校の子供たちの授業にもちゃんと授業に参加すんの。後ろでちゃんと子供たちを見守ってるのなんだけど、その授業も見るんだけど、昼朝と晩必ず遠い石岡駅まで走って、この子はワンちゃんが、である程度人が出てくるのを見ていないなって言ったらまた学校に帰って学校の子供たちと遊んで、また夕方になるとまた駅に行くの。そういうのを何十年も繰り返してたんだけど、やっぱりワンちゃんも死んじゃってたのね、またお年だからね、それでその死んじゃった後に何年か後に、なんか駅にまつわるエピソードないですかなんていう新聞社の記者の記事に、そういえばずっと何年も通ってたワンちゃん犬が太郎っていう犬がいるよみたいな感じで、この犬はなんでこんなに何十年も駅に通ってたんだろうって言ってコラムを出したら、それを見た一番最初の飼い主さんが私の犬ですって言って名乗り出て、私と駅ではぐれちゃってっていう話をして、それでワンちゃんは何十年も石岡駅に毎晩朝と晩通ってたんだっていう物語だったんです。
ああすごい。でもね、それ応募してきたってことは
実話みたい
です。実話なんですね。
で石岡駅にそのワンちゃんのね、今石像を建てるらしいんでね、ぜひ皆さん興味があったら見てください。石岡太郎っていう映画です。
石岡駅に行くとその像が立ってるんですね。太郎くんの、ね、
像が立ってる。
犬の像ですね。
そうですね、はい、はい。ということでちょっと時間もなくなってきてしまったんで そういうお話がありましたということでございました。
なんかラジオドラマを聞いてるような雰囲気でした。
ぜひHulu見てください。さあそれじゃあ先一曲行ってみましょうかね、季節となりました、今日はこの歌ご用意しました。柴崎幸さんで聞いてください。アジサイです。どうぞ。
先はどこなの太郎。 休みもおはよう。
From FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
はい、柴崎幸さんで聞いていただきました。はい、ということでね、はい、ぜひ皆さん太郎ちゃんの映画見てください。なんかね、学校にずっと行って授業もこのワンちゃんはね、子供たちの授業を聞いてんですよ、教室の後ろで。で、ある日授業参観があったけど、お母さんたちがいっぱい来て、そのワンちゃんを触ろうかなんかして、ワンちゃんは触られるのが嫌だからグーってこうちょっとね睨めつけたんですよ。そうしたら、お母さんたちはなんかあんな犬に吠えられたとかさ、多分吠えられてないんだけど、そんな風に学校に苦情を言って、うん、犬なんか置いてなんだって言って、保健所に連れてかれちゃうんです。
お
で、あと1週間一人がいなかったら、視察処分しちゃいますって言われて、で、もう校長先生とかも初めはとか思ってたんだけど、やっぱりもう かわいそうで飼い主のね、うん、あの方が引き取りに行ってあの難を逃れたっていう話が途中あるんですよ。子供たちの人気者だった ね。で卒業生も何十年もいるから子供たちが卒業生も、うん、あれ今日いないねどうしたんだろうね、うん、とか元気かなとかって子供たちもみんな言うんですよ、うん、卒業生も、
うん
うんね、だからとても感動する、うん、ひたすらワンちゃん走ってるだけだったんだけどその石岡駅との往復で、
そうですか、そのシーンが多かったですね。
多かったね、うん、なんか感動しましたんでぜひ見てください。はい、はい、はい、じゃあそんなことでじゃあ無線の話に行きましょうか。
無線の話ですね。はい、今日はそうですね、 CQ ハムラジオ2026年6月号5月19日発売ですので、まあちょっと時間経ちましてね、もう間もなく7月号も19日に出るかなというタイミングなんですけれども、この中から話題を拾っていこうと思います。で今回はですね、あれなんです、ちょっと面白いというか異質なテーマがありましてね、うん、
何ですか、
34ページからなんですけども、陰謀論を解き明かすっていう、
何を陰謀論なんだ
そうなんです。あのアラスカにですね、電離層を観測するために比較的強力な電波を発射する施設がありまして、
はい、
HAARP っていう、まあこれ俗称だと思うんですけど、これをまあそのままローマ字読みしてハープとか言って呼んだりしてるんですけども、
うん、
こちらの話題が載ってましてね、これがですねなかなかまあアンテナのお化けというかすごいこうアンテナがダーッと並んでましてね、それも印象的なんですけども、これがですね結構陰謀的
何が陰謀論が
そう、これでこの施設を使って気象を操作してるんじゃないかとかですね、ね、なんかそういう陰謀論が昔からささやかれてまして、でそれに対してそれ本当なのかっていうこと でこの筆者の人が、協力者の協力のもとこのような話に詳しいですね、陰謀論じゃなくてですね、地球物理学者のセルシオ・サカーニ氏という方にあのインタビューして、これは一体何なんだっていうことを細かく聞いていただいてるんです。まあ、結論から申しますと、陰謀論は陰謀論だったっていうことなんですけどもね、これが面白いのは、ほら電離層に向けて電波出していろいろとこう観測するっていうプロジェクトって日本でもあるじゃないですか。でそれで電離層に電波ぶつけて帰ってくる時間を測ってグラフにしてってい3回前の放送ですかね、それで申し上げた、あのイオノグラムっていうのをね出したりできるっていう、それのなんか規模が大きい版みたいで、このハープっていうのがですね、でこれで電離層に向かって電波を比較的強力な電波を発射すると、なんかね電離層が温まるんですってっていう話がね載ってて、だから温まったから何なのかなっていう部分はもうちょっと深掘りしてね、研究結果とか公開されてるでしょうから、それを調べてみないと分かんないんですけども、なんかねそういう実験結果が出てるとかね、いろいろと興味深いことが書いてあるんですよ。
これはねちょっとすごいなんか、ねアラスカの何にもないところにこの巨大な施設があるわけですけど、これ地図で見てるから何とも感じないんですけど、すごいこれ巨大なあれなんでしょ、敷地なんでしょ、
すごい巨大な敷地で、ここにあの写真がね37ページとか
載ってますけど、
載ってるんですけど、これなんとなく小さそうには見えるんですが、結構低めのタワーが いっぱい立ってますよね、
はい、
ニョキニョキと。
これだからこれの尺が乗ってないから、どれくらいの距離なんだかのあれが測れないから分かれないんだけど、
ね、そうですね、なんかね、見学イベントとか行われてるそうですってね。まあ、いずれにせよ、あの、気象操作は、こんな、電波出してね、で、電波出して電離層にぶつけて、の気象が操作できるでしたね。あの、アマチュア局の電波出してる上になんか雲が張りそうな、そんなような、
ね。なんかよくほら、雨が降らなかった時期に雨降らせるとかさ、ね。
そうですね。
そういうのがね、うん、できるんだったら、本当にやってもらいたい気もするけど ね、
うん。それがうまくいったら、本当に、ね、こうちょっとね、干ばつの地域に雨降らしたり、そうそう、
水不足のところにね、
うん、にね、うん、そういうのがうまくできるんじゃないかなと思うんですけども、残念ながら、まあ、そういう陰謀論は陰謀論だったっていう、そういう内容になっておりますね。
いろいろな実験っていうか、実験をしたり、うん、検査なんかそういったのデータを測ったりする施設なんでしょ、ここは。
うん、あ、そうですね、強力な、ね、電離層観測 の、ね、施設ですね。それでそのデータも公開されてて、ね、そのグラフがですね、ウェブで見れたりとか、うん、いろいろするそうなんで、まあ、このあたりはちょっと記事に URL を書いて、どっかに参考になる URL とかも書いてあると思いますので、そちらから辿っていただければ面白いんじゃないかなと思います、
ね、なんかこういうのでね、まあ、なんか面白いね、なんか小説書けそうですよね、うん、なんかね、
あ、小説書けそうですね、
なんかね、面白い、
そうなんですよ、
推理小説じゃないけど、
うん、推理小説とかね、なんかこれ SF チックな、あの、うん、物語がね、なんか組めそうというか、書けそうな感じで、
必ずなんかモールス出てくるんだよ
あ、モールス出てくるのはやっぱりあのミステリーもんとか、うん、なんていうんですか、事件が出て、事件もの、
うんね、
じゃないですか ね、 なんかこう、だんだん外に出れなくなっちゃって脱出するときに使ったとかです ね、
なんかそういうのがありそうじゃないですか。考えたら面白そうですね
、は
い、
じゃあ、ね、
こんなのもね、ちょっと、はい、の異例のちょっと面白いね記事も載っているということですね、
は
い、
そうですね、興味深い記事も載ってました、
はい、じゃあね、もうそろそろもうね、はい、来月号も出るということなので、うん、来月号のちょっと事後予告じゃないですけど、はい、どんな記事が出るんでしょう。
来月号はですね、無線設備の工夫とアイデアという特集を組ませていただきます。まあ、テーマは運用をもっと楽しく快適にということで、こうやって無線設備を構築するといいよとかですね、あとこういうアイデアがあるよとか、こんな感じで、使うと面白いよとか、そういったような、ね、アイデア集を予定しております、
はい、
それで、別冊付録が、もう FT8 です、
はい、
次は、
はい、
もうフリー DV やったんだったら FT8 やらないとダメでしょうっていう、うん、まあそういうノリにもなりそうなんですが、FT8 2026年末運用&最新情報ということで、通信ソフトウェア WSJTX の最新版の特徴と使い方を詳しく解説します、
はい、
話題 の FT2 っていうものがね、 FT8 じゃなくて FT2
この前4とかって出てたんだけど、このもう2が来ましたか2に、
そうなんです、4もね、まだ全然、4はなかなかね、混雑してる時の、なんていうんですかね、あれはもう、ほら、裏技じゃなくて、なんていうんですかね、で、結構、FT8 が混雑しょうがない、全然取んないって時に、うん、FT4 に変えると良かったりしますよ。まあ、それはさておき、移動運用のノウハウや読者の皆さんの FT8 体験記など役立つ内容を満載してますという、そういうような付録になっております。
ね、よく吉田さん言われてますもんね、はい、FT8 はもう進化が しすぎちゃって、うん、本を出す頃には情報が古くなっちゃうって言ってますもんね。
そうなんです。もう書籍にすると情報古くなっちゃうんで、作ってるうちにどんどん新しくなってっちゃうみたいな、そんな感じなもんですから、毎年1回最新情報を交えた、別冊付録を展開するようにしております。ちょうどこの時期ですね、
うん、
なので2026年6月19日発売後の別冊付録についております。 FT8 運用&最新情報となっております。はい、 あ、そんな感じで刺激ハムラジオ2026年7月号ぜひ別冊付録また特集等々ですね役立つ情報満載でお届けしますので、ぜひあのお手元に置いていただければなと思っております。
はい、あとね私今月号ペラペラしててね、はい、ちょっと気になったのはこれは何だろう、はいはい、うん、エースオブエースっていうの何だ2025のベストレポート賞を受賞者っていう、ね、これ何なんですか。
あ、これ私どもでですね、はい、DX レポートっていうページがあるんですよ。
はい、
あの 海外局が更新しましたよ、聞こえてましたよという、まあ、そういうレポートをですね、お送りいただくコーナーがあるんですけども、まあ、こちらの中で特にこのページに貢献いただいた方々、毎月レポートを根気よく送っていただいたりとかですね、そういったような方々をの中から、何名かの選ばせていただいてベストレポート賞というエースオブエイスというような賞を出させていただいております。でそれ受賞者の方々の設備であるとか、まあコメントをですね、こちらカラーページで今回は4ページにわたってで掲載させていただいてます、はい、という内容です。
やっぱりこれを見ると皆さんすごいアンテナがね、はい、たくさん皆さんの写真、自慢のアンテナなんでしょうね、上がってますね。
そうですね、あの海外更新をとことん楽しみたいという方々が多いですね、やはり、
ね、うんうん、やっぱり海外更新をやられている方とのこの無線シャックはだいたい似たような皆さん無線シャックになってますね
そうですね、うん、でもまあ、皆さんで、ね、比較的大きな機械を使われて、うん、じっくりと腰を据えて、うん、受信したり、まあ、実際にアマチュア無線を楽しめるように、工夫されてますね。はい、
はい、そんなのもね
ですが、まあ、ここ、うん、
うん、はい、大丈夫ですよ。
まあ、小さい設備でも海外更新はできますので。
そうですね、できますから ね、うん、
はい、
はい、
本当にいろんな設備で、HF 楽しんだり VUH を楽しんだり幅が広いですからね、町山線は、
うん、
なので自分なりの楽しみ方を見つけていただくのもいいかなと思います、
ね、今そういったように、はい、こうやって海外通信もなさっている方もいるし、はい、いや自分はそういったことでね、今日話題にしていたフリーディングだってまたあれだし、FT8 もそうだしでね、皆さんその楽しみを見つけるっていうのが一つですよね。
そうなんです。で CQ ハムラジオではもうこれ やると面白いよ楽しいよっていうのを積極的にですね、展開させていただいて、じゃあ実際同じように楽しみたいっていう場合はどうしたらいいんだろうなっていうノウハウをですね、この特集記事の方で、また普通の特集記事じゃないところでもですね、うん、各ジャンルの楽しみ方、また実際に役立つ情報、ものづくりとかも、扱っておりますのでね、非常にまあ、多分これ世界一だと思うんですけども、内容が多岐にわたっていろいろ載ってるアマチュア無線専門誌だと思います。こちらは、
ね、こうやってアンテナをお家に自宅に、ね、タワーを建てられる方はいいですけど、いやタワー建てられないんだよ、ハンディ機一つなんだよっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないじゃないですか、うん、そういう人は私結構好きなのは、うん、鉄分多めの駅前 QRV
QRV
日記、これね、だってハンディ一つ持っていろんなところの駅でね、CQCQ ってやると呼んでくれるってやつですもんね、
うん、そうなんですよ、これ連載記事なんですけども、うん、結構好評なんですよ、本当にね、いろんなところに行っていただけるんで大阪、東京にね、首都圏にお住まいの方なんですけども、関西行ったり北海道行ったりってこと、今月号は北海道でしたね、
今月号北海道行ってますからね
いやいやすごいなと思って、ハンディ機1個持ってね、あちこち飛び回っていただいて、ただそのテーマが駅前ですのでね、
そう駅前ですからね、
駅前でハンディ機でどれくらい楽しめるかっていうところを追求していただいてると、うん、そういったような連載記事もございますので、決して大きなアンテナドカーンと上げないと楽しめないということは全くなくて、最近はもう小さい設備で楽しむのがトレンドになってますからね、
うん、そうですよね、うんうん、本当にポッターじゃないですけど、リュックに無線機入れてね、 ちっちゃいバッテリー運用だけで本当に運用してるっていう方もいらっしゃいますしね、
そうですね、まあ、今月号6月号の特集でも66ページからね、まあ、こういうもの持ち歩いてますよっていうそういうノウハウも提供いただいてますしね、
うん、
なかなかあのちっちゃくても、ね、結構楽しめるっていうのがアマチュア無線の世界ですから、
はい、これもうその山に登ってやるぐらいだったらこのねついてる無線機のバッテリーだけで数時間は更新できますもんね、
う
ん、
そうですね、もし心配でしたらバッテリー予備のバッテリーあの 買って持ってそうそうそう充電して持っていけば
うちはなんかねモバイルバッテリーもちょっと大きめのモバイルバッテリーそれなんかで運用してたり、うん、結構それだけでも数時間持つんで全然十分ですよね。
うん、あとハンディ機とかこういうあのポータブル機電池で動く、まあ、充電式電池で動くタイプは、はい、その無線機用の充電式電池を2個か3個用意すればねパカってはめ替えるだけで使えますから ね、うん、電池なくなったって最近 の携帯電話とかスマホだとそれできないです、まあ、携帯電話もないかあのスマホだと、ね、それはできないですけど昔ってできたんですよね、
うん、
あので携帯電話のバッテリーをこう交換するっていうのが
あできましたできました
できましたよ、ね、
だから電池パック持ってく
そう電池パックを予備の電池パック持ってって、
うん、
でやってたりしました ね、
あの外国のモトローラ製は乾電池パックがあったんですよ、うん、本当に乾電池入れるやつ
あそうなんですか
だから災害時にいいなんて言ってね、うちも持ってたことありましたよ、
あそうなんですか、そういう携帯電話がね
モトローラでした、
あモトローラですね
モトローラで
したねアメリカで有名な通信機器メーカーですよね
そうですよね、うんうん、だからねそういったのもねなんか楽しいなということで本当に最近のそのアマチュア無線はいろんなね楽しみ方ができてきてますから、うん、皆さん自分に合ったものでぜひ楽しんで
そうですね、
いただけたらと
楽しいと思ったり興味心が満たされればねもうそれで、バッチリだと思いますので、
うん、ぜひ楽しんでくださいということで、はい、吉田さん今日もね、はい、ありがとうございました
はい、はい、ありがとうございました。This program is broadcast from FM Powowloon in Mito, Ibaraki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.
はいということでお送りしてまいりました、はい、地域ハムフォーガールズ、はい、そろそろお別れです。いやでも本当ねあの4月から岐阜の方も始まって結構ね話題ですので ね、はい、
ありがたいですね。
ぜひ皆さんからもねたくさんメールもいただこうかと思ってます、はい、メールの方は、はい、fm762@fmpalloon.co.jp でございますんでねぜひ地域ハムフォーガールズ宛てに送ってください。
はい、
はいということだと、はい、栃木とねカズさんの方でも聞いていただいて本当に皆さんありがとうございます、
本当ありがたいですね、
ね、はい、またねどんどんどんどんねあの広がっていく可能性も大ですから、
お
ーおーなんですよ、
すごいです
ね、はい頑張っていきましょう ね、
はい、はい、頑張ってまいりましょうか、
まあ、このね、はい、梅雨時期ですから、うん、もうそろそろね皆さんアンテナのメンテナンスもこの前やってねって言ったから終わったかな
ね、これがねこうまたこの暑いところでね屋根の上登るの大変ですしね、
ベランダでも大変だし、あちちちってなっちゃいますからね気をつけてくださいね、
や屋根の上暑いんですよ、
ね、はい、
瓦がね、はい、暑いんです。
じゃあそんなことで、はい、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
73
88
88
さよなら、
さよなら。